はようございます。それでは3秒もて礼を始めたいと思います。栄の王にます主の聖歌456番一節だけを賛美します。ラララララララララララ3、はい。栄の王にます主の御言葉に固く立ちて、神には御栄あれと高く歌い叫ば。立て立て、永遠に変わらぬ御言葉を信じ、立て神の御言葉に立て。アメン。一言お祈りします。ハレルヤ。恵み深い天皇と様、今朝も私たちに御言葉を与えてください。今日の一日を生きるための御言葉の糧を与えてください。御言葉を通して聖霊の御声を聞くことができますように、私たちの霊の耳を開いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。それでは本日の聖書箇所を開きましょう。今日はロマ人への手紙15章1節から13節をディボーションします。
私たち力のあるものは力のない人たちの弱さを担うべきです。自分を喜ばせるべきではありません。私たちは一人一人隣人を喜ばせ、その徳を高め、その人の益となるようにすべきです。キリストでさえご自身を喜ばせることはなさらなかったのです。むしろあなたをそしる人々のそしりは私の上に降りかかったと書いてある通りです。昔書かれたものはすべて私たちを教えるために書かれたのです。それは聖書の与える忍耐と励ましによって希望を持たせるためなのです。どうか忍耐と励ましの神があなた方をキリストイエスにふさわしく、互いに同じ思いを持つようにしてくださいますように。それはあなた方が心を一つにし、声を合わせて私たちの主イエス・キリストの父なる神を褒めたたえるためです。こういうわけですから、キリストが神の栄光のために私たちを受け入れてくださったように、あなた方も互いに受け入れなさい。私は言います。キリストは神の真理を表すために割礼のあるもののしもべとなられました。それは先祖たちに与えられた約束を保証するためであり、また異邦人も憐れみのゆえに神を崇めるようになるためです。こう書かれている通りです。それゆえ私は異邦人の中であなたを褒めたたえ、あなたの皆を褒め歌おう。またこうも言われています。異邦人よ、主の民と共に喜べ。さらにまた、すべての異邦人よ、主を褒めよ。もろもろの国民よ、主をたたえよ。さらにまた、イザヤがこう言っています。エッサイの根が起こる。異邦人を治めるために立ち上がる方である。異邦人はこの方に望みをかける。どうか望みの神があなた方を信仰によるすべての喜びと平和をもって満たし、聖霊の力によって望みにあふれさせてくださいますように。アーメン。
それでは今日の内容をまとめていきましょう。力あるものは力のない人の弱さを担うようにと勧められています。パウロはキリストのように自分を喜ばせることをせず、人を喜ばせ、徳を高めるように進めています。またキリストが神の栄光のために私たちを受け入れてくださったように、私たちも互いに受け入れるべきであると教えられています。ハレルヤ。それでは神様から示されることを目想していきましょう。 はい、それでは示されたことを分かち合っていきましょう。どうぞ準備ができた方からお願いします。
はい、私は4節に目が止まりました。ここに昔書かれたものはすべて私たちを教えるために書かれたのです。それは聖書の与える忍耐と励ましによって希望を持たせるためなのですとあって、旧約聖書が私たちを教えるためと、また忍耐と励ましによって希望を持たせるためにあるということを、ここで多くの信仰の先輩を思い出しました。ダビデやモーセやヤコブやヨセフやいろいろな方々がいて、皆忍ぶ信仰があったということと、耐え忍んだ末には主が祝福してくださったというのを思い出しました。
はい、私は1節と5節に一つ目が止まりました。私たち力のあるものは力のない人たちの弱さを担うべきです。自分を喜ばせるべきではありませんというところから、キリストもそうであったように、私たちのこのうちにある弱さを担うこと、これがすごく大切なことなんだなと思いました。それから5節で、神様が忍耐と励ましの神であるということに今朝はすごく目が留まりました。そして私たちもイエス・キリストにふさわしく同じような思いを持つようにしてくださるお方なんだということを思いました。以上です。
はい、私は12節、13節が目に留まりました。異邦人を治める方が神様であり、そして望みの神様であることが特に心に留まりました。目で見えるものが望みではなく、望み得ない時にも望みを与えてくださる方が主であり、その時に喜びと平和を与えてくださり、聖霊によって見る目を与えてくださるのが本当に主の恵みだなということを感じました。以上です。
私は3節に目が止まりました。キリストでさえご自分を喜ばせることはなさらなかったのですと書いてあるところに目が止まりました。神の御子であり創造主であるキリスト、ご自分を喜ばせることをしないで、むしろ神様のために、また人々を救うためにそしりを受けられたということを思い出そうと思いました。自己中心に生きるのではなく、本当にキリストに倣って人々のために、また天の父のために生きることこそが本当の命のある人生であるんだなと思いました。はい、それではさらに御言葉を詳しく調べていきたいと思います。神様はどのようなお方であるのか、また今日の御言葉を通していただける教訓は何があるのかを黙想していきましょう。準備ができた方から分かち合ってください。
はい、私は神様についてですが、5節に忍耐と励ましの神と書いてあって、また13節には望みの神、希望の神とありました。神様がこのようなお方だということを思いました。また、7節からイエス様についてですが、神の栄光のために私たちを受け入れてくださったお方だと思いました。罪人を愛して罪人のために死んで神の命を与えるということが神の栄光であるということを思いました。そのように神様は低くなってくださった、これこそが栄光であるということを思いました。また同時に勧めも7節にありました。この互いに受け入れること、罪人である私たちは互いに受け入れ合い、また愛し合うということを勧められています。立派で完全だからではなくて、弱さのある人間として受け入れて愛し合うことが私の栄光になるということを思いました。
私は1節2節のところから、神の共同体教会が成長していくための鍵というか、それが弱さを担うことなんだなと思いました。ここに力のあるものと書かれていますけれども、信仰の強い人は信仰の弱い人を責めるのではなくて、その弱さをかえって担うことで、神の共同体が成長していくと思いました。そしてここに進められている通り、 隣人を喜ばせて、またその徳を高め、その人の益となるように、まあ、教会は本当にその内側がそのようなことで溢れなければいけないなと思いました。これが、まあ、基準となるというか、すごく大切なことだなと思いました。そして3節のところで、イエス様は、まあ、神様を喜ばせるために生きたお方なんだということを教えられました。人々のそしりも進んで受けることで、神様の栄光のために働かれたというか、神の栄光のために人々を受け入れられたお方なんだということを教えられました。そして3節と8節ですね、そのイエス様は、神様のこのご計画のうちにある働きを担われたお方なんだと思いました。神様にはご計画があって、そのうちに、担うべき働きがあって、イエス様はこの神様のご計画に対してすごく従順であって、だからこそ進んで人々のそしりを受け、この神様に栄光を期することができたんだなということを教えられました。そして5節のところで、神様は忍耐と励ましの神である。そしてこのお方によって、この聖霊様が忍耐と励まし、私たちにこの与えてくださると思うんですけれども、この聖霊様によって私たちは救いの完成に至るんだということを今朝は教えられました。
私は8節9節通して、御子について示されました。御子は本当に法人にも憐れみを施すために、こう身を低くして仕えられた方であることを教えられました。8節で、
神の真理を表すために御子は骨霊人のあるもののしもべとなられましたと書かれ、その理由までもこう9節まで、それ以降まで書かれていますけれども、ここでイエス様は、この骨霊のあるもの、ユダヤ人のしもべとなられることによって、父祖たちへの約束の保証とされ、また、表示も憐れみのゆえに、こう、神を崇めるようにしてくださったことを教えられました。また、模範、それを模範として、私も、本当にこの、よく神のために仕えることで、世の人々が主を崇めるように、導いていきたいと思いました。以上です。
はい。私は、7節から12節のところで、御子と模範を、御子について、そして模範について学ぶことができました。神様の栄光のために、イエス様は神様の栄光のために私たちを受け入れてくださったお方であると教えられました。そしてイスラエルに与えられた約束に忠実して、約束を忠実に成就して、かつれある者たちのしもべとなってくださった。彼らを救いに導き、また旧約の予言を成就するために、異邦人たちさえも受け入れてくださり、救いに導いてくださった、望みとなってくださったお方であるんだなと思いました。そしてそのイエス様の模範に倣って、私たちも互いに受け入れるべきであること、そして共に神様を褒めたたえるべきであることを教えられました。そして13節から、天の父は望みの神であり、そして信仰による喜びと平和で私たちを満たしてくださるお方、そして聖霊様による力と望みを私たちに溢れさせてくださるお方であることを示されました。以上です。それでは適用のために黙想していきたいと思います。準備ができた方から分かち合ってくださいますか。
はい。私はある人のことを思い出したんですけれども、許せないという思いを持って苦しんでいる方がいて、でも私の中でちょっと裁く思いがあったなという、その人を裁く思いがあったなということを今日は示されました。そうではなくて、その弱さを担うべきであって、また愛して使えることが主の御心だなということを思わされ、またその人自身を変えてくださるのは神様だということも悟らせていただいたので、神に希望を持って、私はもっとへりくだって使えていこうということを今日は思わされました。
はい、私は 最近教会の中で同じ問題が起こるということを見てちょっと失望して、で全然同じところから脱却できないんだろうと思って、すごくその人を責める思いがあったんですけど、でも今朝はイエス様がこの十字架を担われた、この十字架のうちには人々の弱さもあったんだということを教えられて、私が本当にこのイエス様と同じように自分の十字架を追いイエス様についていこうと思うなら、人々の弱さを担い、そしてそのことによって人々が救われていくんだということ、そしてこれはイエス様が本当に神様に全ての栄光をお返ししようと思って喜んで背負われたものなんだなと思うと、やっぱイエス様に見習っていきたいなということを今朝は教えられました。
今日私も世の人々が主をあがめるようになるために、まずイエス様がこのユダヤ人に仕えられた姿を通して私自身も教えられました。本当にこの教会のクリスチャンや本当にこの道路者の方々、牧師先生の方々のいろいろな必要に対しても本当にこう積極的に応じていく、また必要をまあ満たしていくために、まあ、できる限りこう使えていくことを実践していこうと思いました。以上です。
はい、私は今日は目に見えるものが全てでなく、まだ目に見えなかったとしても主が与えてくださる望みを追い求めていこうと思いました。問題があると私はすぐそれを対処しようとして動いてしまうことがあったんですけども、そうじゃなくて、まず望みを与えてくださる方の前に祈って、そこから信仰によって出ていくことだなということを今日は教えられました。なので、まず問題を見るのではなく、望みを求めて主の御前に出ていきたいなと思います。以上です。
はい、私は今日のディボーションを通して、本当にイエス様のように私たち一人一人がイエス様のようになるために、いろいろな受け入れられない状況や場面、そして受け入れられない人々に導かれるだなということを目想しました。イエス様がすべての人々を受け入れ、そして力のない人々の弱さを全部担われたように、私たちもそういう器になるためにすべての人を受け入れ、そして人の弱さを自分が担うものとなるために、イエス様に習う訓練を受けているんだなと思いました。自分も最近自分と合わない人といろいろ接しながら、ここは合わないなということをよく考えることがあるんですけど、これも一つ、すべての人々を受け入れてイエス様のようになるための一つの訓練であるんだなということを思いました。ですから喜びを持ってイエス様に習っていきたい、イエス様に習っていきたいということを思いました。以上です。
それでは、対応して一言お祈りいたします。ハレルヤ、イエス様、感謝いたします。あなたのようになることができますように導いてください。それぞれいただいた御言葉を今日の一日、私たちが口ずさみ、またその御言葉を実践する中で、聖霊様の助けと不思議な力と導きを体験することができますように。感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。
ありがとうございます。それでは、良い一日を。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行い、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別 小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。